書の朗読をいたします。ルカの福音書24章44節から53節までです。新約聖書新改訳第3版では171ページでございます。お読みいたします。ルカの福音書24章44節。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていかれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。それでは互いに祝福する礼拝、互いに祝福する礼拝と題して、三浦正信牧師よりルカの福音書24章44節から53節の御言葉を取り継いでいただきます。
ちょうど今日で、ルカによる福音書が全部終わりになります。礼拝で、最初にお話しさせていただいたのが2012年の10月21日でしたので、もう約6年近くずっとこの礼拝でルカの福音書を読んでまいりました。その前が吉明だ、旧約聖書吉明でしたけれども、まあ、このルカの福音書を毎週読み、また私自身もそこから御言葉を取り継がせていただく聞きながら、何か、まあ、改めてこのイエス様の心というものですね、とてもこのここから教えられたなと思っております。本当にイエス様の心はこうであるのに、なんとそれからそこからこう程遠い自分の思いであるか、まあ、そんなことをいつも思いながらですね、でも本当にこのイエス様の心で生かしていただきたいな、そういうことをまあ願いながら、本当に全然だなという自分の姿を思いながらも、この毎週礼拝を守らせていただき、感謝をしております。まあ、神様はこのイエス・キリストを通してですね、神がどのような方か、神様というような方はこういう方だということを、まあ、イエス・キリストを通して私たちに示してくださいました。またキリストの言葉を通して、まあ、特に旧約聖書に出てくるこの律法の精神とかですね、あるいは儀式というものも一体どういう意味があったのか、そこに何の意味があるのか、まあ、そういうことも、キリストを通していろんなことがこの明らかにされていきました。今日のところは、まあ、私たちの罪のために十字架で死なれて、そして3日目によみがえられた復活の主イエス様が、最後の最後にですね弟子たちに語っておられるところになりますけれども、ルカの福音書24章44節、まあ、ここでもイエス様はこの旧約聖書のことを通してもうちゃんとこのイエス・キリストについて、もう旧約聖書の時から キリストのことが語られているんだ、まあ、そういうことをおっしゃっています。ルカの福音書24章の44節さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。モーセの律法と預言者と詩編、つまり旧約聖書のことですね。旧約聖書にちゃんと私について、私というのは今イエスキリストがおっしゃっていますから、キリストについてちゃんとこの旧約聖書には書かれてある。ですから、まあ、旧約聖書はイエスキリストを通して読むときに本当にこの恵みがあふれる書となるわけですね。書として読むことができます。まずモーセに与えられた10回をはじめとする律法、律法は良いものです。でも人間の力でこれを完全に守り行うことはできません。神様が人間が幸せに歩むことができるように、平和に歩むことができるように、まあ、大切な基準として、神様はこの律法というものを与えてくださいました。本当にその通り生きられれば本当に幸せなのに、人間の力ではそれができない。ですから律法を行って完全に生きようとすればするほど、そうできない罪悪感、次の罪の咎めというものが生じてきます。もうこの神様の基準の前には、ああ自分はもうダメだ、そのように失望することひとしきりです。でもだからこそ、そこから救ってくださる救い主が必要だ、罪から救ってくださる救い主が待ち望まれていきました。その救い主が必ず来るよ。それが預言書、イザヤ書などの預言書とか、また詩編などを通してずっと何年もかけて予告されてきたわけですね。旧約聖書を通してキリストの救いがどれほど私たちに必要であるか、そして素晴らしいものであるか、そのことが、書かれ、そして人々がそれを待ち望んできたことがよくわかります。まあ、ここでですね、その旧約聖書に書かれてある私について、つまりキリストについてのことは必ず全部成就する、まあ、そのようにイエス様はおっしゃっています。必ず全部成就する、まあ、そのことを私は語ってきたではないか。まさに聖書に書かれていることは全部必ず実現する、イエス・キリストが来られて、キリストが十字架で死なれ3日目によみがえられた、このことを通して、あ、本当に聖書で書かれていることは事実だ、御言葉は必ず成就するんだということを、私たちに明らかにされました。ですからキリストの十字架の死と復活の出来事というのは、神の言葉は必ず実現する、聖書の言葉は必ずなるということを、私たちに明らかにしたものです。さて、まあ、そのようにおっしゃってですね、イエスは、弟子たちの心を開かれました。45節そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いた。イエスはこのご自分の十字架の死と復活の出来事が、旧約聖書に書かれていた、そしてその通り実現したんだということを分からせるために、あ、本当にこれは聖書に書かれていたことが実現したことなんだということを分からせるために、弟子たちの彼らの心を開かれます。このルカの福音書の終わりの方ですね、この開くという言葉が結構キーワードとして繰り返し出てまいります。31節エマオの途上でですね、ずっとイエス様と一緒に歩いているのに気がつかなかった会話をしていた弟子たちの、彼らの目が開かれた。31節彼らの目が開かれイエスだと分かった。この開くという言葉、 同じ言葉ですね、45節の彼らの心を開いてと同じ言葉です。また32節の聖書を説明してくださった間、この説明してくださったというのも開くという同じ、新約聖書は古代ギリシャ語で言語が書かれていますけど、言語は同じ言葉が、説明してくださるも開くという言葉も同じ言葉が使われています。イエスが心を開いてくださらなければ聖書の言葉はリアルには分かりません。ただの文字になってしまいます。でも確かに死から蘇られて今も生きておられる復活の主イエスが私たちの心を開いてくださるときに聖書が生きた言葉として飛び込んできます。真実な言葉として私たちの心に入ってきます。イエスが十字架にかけられ、そして死なれ、そして復活される、その前にもイエスは弟子たちにこのことを予告しておられました。私は必ずこの十字架の苦しみを受ける、しかし必ず死から蘇るということを予告しておられました。でもその時に彼らの心は開かれていなかったんですね。同じルカの福音書の9章を見てみますと、その時のことが書かれています。ルカの福音書9章の22節、イエスは弟子たちにもうすでにこのように十字架の前ですね、もうおっしゃっていました、予告しておられました。ルカの福音書9章22節、そして言われた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、そして3日目によみがえらねばならないのです。飛んで同じ9章の44節と45節、ルカ9章44節、この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味は分からないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。イエスからですね、もうしっかりとこの言葉を耳に入れておきなさいと言われているにもかかわらず、人の子は必ず人々の手に渡される、この十字架の苦しみを受ける、しかし3日目によみがえると、まあ、そのことをですねおっしゃって、しっかりと耳に入れておきなさいと言われて念を押されているにもかかわらず、彼らは理解できなかった。心が閉ざされていたんですね。隠されていた。でも今イエスが実際に十字架の苦難を、十字架の死を通られ、今復活された。そして今その復活の死を目の当たりにしている弟子たちの心をイエスは開かれました。その時に弟子たちも、ああそうか、旧約聖書で言われていたこともも、イエス様があの時おっしゃっていたことも、あの本当にその通りになったんだ、ただ主がおっしゃったことが、神の言葉がその通りになった、事実が起きた、その通りのことなんだということを悟ります。イエス様は心を開いてくださるときに聖書の言葉が本当にリアルな言葉として飛び込んでくるわけですね。そしてその心を開かれた弟子たちに対してイエスは3つのことをおっしゃいます。46節から48節、あ、ルカの福音書24章に戻りますけど、24章の46節から48節、まず一つ目は46節、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえるということ、もうこれはこの時点ですでに起きていることですね。そのことを1番目におっしゃいました。次に2番目に47節、その名によって、キリストの名によってですね、罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって あらゆる国の人々に述べ伝えられる。最初ですね、イエス・キリストが来られる前にバプテスマのヨハネが罪の許しを得させる悔い改めを伝え、その悔い改めの印としてのバプテスマ、洗礼を授けていました。3章3節あたりに書かれていますね。でもそのバプテスマのヨハネが始めていたこの悔い改めの洗礼、それは、このパレスチナにあるヨルダン川の周辺という限られた地域、そしてユダヤ人という限られた人々の中で起きたことでした。それがこれからはキリストの名によって、イエス・キリストの名によって悔い改める全ての人が罪の許しを受けられる、あらゆる国の人々にこの罪の許しを得させる悔い改めが述べ伝えられていくんだ、受けることができるんだ、そのことをですね、イエス様は二つ目に弟子たちにおっしゃいました。これに関してはこの後ですね、使徒の働きで使徒たちも繰り返し言っています。ちょっと時間がないので読みませんが、使徒の働きの2章38節とか、使徒の働き3章19節などでですね、使徒たちもそのことを繰り返し言っています。エルサレムから一部の限定されたところから始まったこの悔い改めが、今やイエス・キリストの名によって十字架の死と復活を通られたイエス・キリストの名によって、あらゆる国の人々に、全ての人々に述べ伝えられて、この罪の許しを得させる、その結果今私たちもその恵みに、私たち一人一人も預かっているわけですね。でもこの時イエス様ですね、これからこのキリストの名によって世界中にこの罪の許しが広がっていくんだということを予告されます。そして弟子たちの心を開いておっしゃった3つ目は48節、あなた方はこれらのことの証人です。あなた方はこれらのことの証人です。キリストの名によって罪の許しを得、復活して今も生きておられるこのキリストに出会った者たちはそれらのことの証人となります。旧約の予言通り、キリストは十字架の苦難を受け死なれた、しかし死んで終わりではない、3日目によみがえられた、このキリストの名によって罪の許しを得させる悔い改めがもうユダヤ人だけではない、すべての国の人々に述べ伝えられ実現していく、そのための証人としてあなた方、つまりキリストの弟子である私たち一人一人がですね、もうなっているんだとイエス様は宣言されました。ですからそうであるならば、私たちがですね、誰かと自己紹介するとき、あなたは何ですか、何をしていますかって聞かれるかもしれません。そのときに私は会社員ですとか主婦ですとか学生ですとか、そう答えるでしょうけれども、でもそれは地上の立場であって、神の国における私たちはキリストの証人です。そのことを忘れてはいけないです。今日のところイエス様が天に昇られる前に、昇天の前におっしゃっているところですけれども、同じ並行記事のマタイの福音書もちょっと読んでみましょうか、ね、マタイの福音書28章では、よく読みますけれども、いわゆる大宣教命令と言われているですね、大切なことをイエスは弟子たちに最後おっしゃいます。マタイの福音書の28章、18節からお読みします。 聖書を開くのが大変な方はどうぞプロジェクターをご覧になるか聞いててくださっても結構です。マタイの福音書28章18節から、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。まあ、このようにですね、この天においても地においても一切の権威が与えられている、そのイエス様が、すべての権威を持っておられるイエス様があなた方を使わしますとおっしゃっています。あらゆる国の人々をこのキリストの弟子としなさい。御言葉を守ることを教えなさい。いつまでもあなた方と共にいますから、私が助けるから、これを実行していきなさいと、まあ、そのようにイエス様は最後弟子たちにおっしゃるわけですね。まさにキリストの証人として生きなさい、普段仕事をしながらも、家事をしながらも、子育てをしながらも、地域のお役をしながらもですね、でも私はキリストの証人として今ここに使わされてるんだ、まあ、だからキリストキリストっていつもキリストを言ってなければいけないわけじゃなくてですね、キリストの証人として今どうこの現場で生きるべきかを考えて祈って歩みなさいということです。あなた方はキリストの証人です。これらのことの御言葉が実現したことの証人です。そのようにイエス様おっしゃいました。十字架の死と復活の出来事、これがもうすでになったこと、そして罪の許しを得させる悔い改めが限定された地域からもう世界中にこれから広がって伝えられていくこと、そしてその時にあなた方はこれらすべてのことの証人であるということをマリア様おっしゃいます。そして、ルカの福音書24章ですね、49節、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。そうおっしゃいました。キリストがもうすべての人の罪の身代わりとなって十字架で死なれた、そして三日目によみがえられたことを通して、この死の棘である罪がキリストにあって取り除かれるんだということを、もう取り除かれる道は整えられたんだということを示してくださいました。そのキリストの名によって罪の許しを得た者たちにイエスは清い霊、神の霊を、聖霊を注いでくださいます。父なる神の約束してくださったものと、この49節にありますね、私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。つまり神の霊、聖霊ですね、助け主、その聖霊を一人一人に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。その力ある聖霊を着せられるまで、着せるという表現面白いですね、着せられるまで都、つまりエルサレムにとどまっていなさい、まあ、そのように命じられました。この力を着せられる、着るという言葉ですけど、これまさに言語のギリシャ語でも衣服を着る、衣服を着用する、その動作を表すときに使う言葉です。着る、力を着る、精霊を着る、身にまとう、この力という言葉は新約聖書ではよく出てきますけど、ギリシャ語でデュナミスといって、ダイナマイトの語源になった言葉です。デュナミス、 この力、聖霊のデュナミスの力、ダイナマイト的な爆発的な力、それを着せられるまでエルサレムで待ちなさい。それは糸高きところから着せられるものです。糸高きところから送られて着せられるまで待ちなさい。私がそれをあなた方に送ります。49節の最初の私はっていう言葉、これエゴっていう強調語が使われています。特に主語を強調したいときに使う言葉ですね。私はエゴ、私があなた方に父の約束してくださった聖霊を送ります。その力を着せられるまでエルサレムにとどまって待ちなさい。これが使徒の働きの2章、ペンテコステの日に実現するわけですね。エルサレムで、都であるエルサレムにとどまっていなさいというのは、ある意味で弟子たちにとってこの時は恐ろしいことです。十字架にこのかけられたイエスの弟子たちを当局が捕らえに来るかもしれない、恐怖の場所です。追いかけられてきたら逃げたくなるような場所です。でもそのエルサレムでとどまりなさい。その現場で、私が与える聖霊を待ちなさいと、助け主である聖霊を送るから、その恐怖かもしれないけど、そのエルサレムで待ちなさい。聖霊のデュナミスの力を着て、身にまとってキリストの証人として、これからあなた方は生きていくんだから、まずこの力を着なさい。デュナミスの聖霊の力を着なさい。それが与えられるまで待ちなさいとおっしゃるんですね。でもこの都にとどまるのはずっととどまるためではありません。やがて使わされていくためです。力を受けたら弟子たちは今後散らされていきます。さまざまな地域に派遣されていきます。ですからまずとどまるのは力を受けてその後使わされていくためです。でも使わされていくときにさまざまな試練や苦難が待ち望んでいます。だから聖霊の力が必要です。まずそれを着せられるまでエルサレムにとどまって待ちなさいとイエス様は命じられました。そして、いよいよですね、イエス様は手に昇られる昇天のところ、50節から53節。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。イエス様はこの復活後ですね、40日間さまざまな弟子たちに現れ、500人以上の人たちにその復活の姿を表されました。その40日間であったということは使徒の働きの1章3節に書かれています。そしてこの天に昇られた場所、それはオリーブ山であった。エルサレムの町が一望できるオリーブ山であったと使徒の働きの1章12節に書かれてあります。でもこの50節ではですね、ベタニアと書かれてるんですね。ベタニアというのはこのオリーブ山、エルサレムが一望できるオリーブ山のふもとになります。ですから、ベタニアの近く、ベタニアあたりまで連れて行きと、そういうふうに訳した方が適切かもしれません。新改訳の2017はベタニア近くというふうにここを訳していますね。オリーブ山のふもとであるベタニア、実際にはその山の上の方からですね、イエス様は手に登っていかれた。だからベタニア近く、ベタニアあたりですね。そのベタニアの近く、オリーブ山まで連れて行き、そして手を挙げてイエス様は祝福されました。 弟子たちに祝祷されたわけですね。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。この51節もですね、ちょっと新改訳には第3版は書いてありませんけど、下の中にはありますが、そして天に上げられた、天の中へと上げられたということが書かれています。これも有力な写本には皆入っているわけで、新改訳2017でも彼らから離れて行き天に上げられたと、はっきりと書いてあります。彼らから離れて天に上げられた。イエス様は手を挙げてですね、ずっと弟子たちを祝福しながら、ずっと祝福しながら彼ら弟子たちから離れていって天に上げられていったんです。このオリーブ山の山頂に残された弟子たちみんなですね、イエス様の祝祷をずっと受けながら、そしてイエス様はこの天に登って行かれたんですね。ここもちょっと使徒の働きの方でもう少し違う表現で書かれているんで、ちょっと並行していますから読んでみましょうかね。使徒の働きの1章9節から11節使徒の働きの1章9節、第3版では新約聖書227ページですけど、使徒の働きの1章の9節から11節をお読みします。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。これは福音書には書かれてないことですね。白い衣を着た人が2人、御使いでしょうかね。イエスが天に登っていくのを見ている弟子たちに対して、あなた方が見ている同じありさまでイエス様は再びこの地上に来られますよ。再臨ですね。この地上の全てが終わるときイエス様は再び来られますよということを、ここで、伝えられています。このようにしてですね、このイエス様は天に上げられました。そして、ルカの福音書に戻りますけれども、52節、彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰った。ここもですね、ちょっと中にはあるんですけど、ずいぶんこの辺抜けてるんですけどね、有力な写本ではほとんどありますが、イエスを廃止、そしてこの非常な喜びを抱いてエルサレムに帰ったということが書かれているんですね。並行記事のマタイの福音書28章17節でも、イエスを礼拝したということが書かれてあります。ですからこのルカの場所も新改訳2017では、彼らはイエスを礼拝した後大きな喜びとともにというふうになっています。イエスを礼拝したという表現が入っているんですね。福音書でここまではイエスを礼拝したという表現は一回も出てまいりません。ここで初めてイエスを礼拝したという表現が入ってまいります。死からよみがえり、天に昇られ、神の右の座に着かれる、そのイエスを神と等しい方として彼らは礼拝しました。でここでですね、イエス様は離れて行かれたのに、もう彼らは悲しみも涙もないんですね。非常な喜びを抱いています。 常な喜びに包まれてエルサレム、まあ恐怖が待ち望んでいるエルサレム、でも主はとどまりなさいと言われたエルサレムに帰って行きます。まあここある意味でお別れの場面ですね。もう離れていくのに、それ普通だったらもう本当に悲しんで泣き叫んでもいいところなのに、もう弟子たちは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰ります。なぜか、それはもうイエス様が、復活のイエス様がずっと彼らと一緒にいてくださるからです。まあ、ある意味で地上でこの肉体をまとっておられたときは、例えば、エルサレムにいるときにガリラヤにいることはできなかったわけですね。イエス様は、ラズロが死ぬときにはイエス様は間に合わなかったですねなんて言われちゃうわけですけれども、弟子たちだって、まあ、一時も離れず全然イエス様からもうのすぐそばから離れなかったわけではない。でも復活して、神の右の座に就かれたイエス様はもう私たちといつでもどこでも共にいてくださる方です。ですから今まで以上にイエス様が一緒にいてくださる時が多いというかずっと増えてるわけですね。復活の主イエスはこの礼拝する場にもおられ、また皆さんの生活の現場にもおられる、生きて働いておられる方です。だから大きな喜びがありました。もう一時も離れず復活の主イエスが共におられる。だからもうここは悲しみのお別れの場所じゃないんですね。今まで以上にイエス様が一緒にいてくださるという喜びに満たされて帰ります。まあ、昨日の李三条先生のお話でも何度も出てきましたけど、神様は逆転の神様だ。まあ、本当だったらお別れで辛いはずなのに、実はその別れは喜びの始まりとなる。まあ、神様にあってはあらゆることがそうなわけですね。本当だったら今すごい苦難の中にあるのに、なぜか不思議に喜びがある。神が共におられるという時にはそういう反対の、普通だったらありえない逆転の出来事が起きてまいります。何かで失敗したはずなのに、それを通してすごいことが起きたりとかですね。神様は逆転の神様。ここではお別れで悲しいはずなのに非常な喜びが湧いてくる。神が共におられるときにはこういうことが起きてまいります。そしてルカの福音書最後の最後53節、そのように非常な喜びを抱いてエルサレムに帰っていつも宮にいて神を褒めたたえていました。まあ、このルカの福音書は神殿で始まり神殿に終わる、喜びで始まり喜びに終わると言われています。まあ、喜びに関してはイエス様が生まれた時に言った羊飼いたち、あるいは、キリストを宿したマリアの喜びとかですね、またイエス様が神殿で捧げられたりとかですね、まあ、そういう神殿で始まりまた喜びで始まり、そして最後も喜びで終わり、神殿宮で終わります。彼らはエルサレムの神殿でいつも神を褒めたたえていました。これも下に中が載っている方はですね、中が載っている聖書をお持ちの方は直訳祝福していたというふうに書かれています。神を祝福していたというのが、まあ、直訳なんですね。これ50節と51節にイエス様が弟子たちを祝福された、祝福しながら彼らから離れて天に昇られたと書いてあるのと同じ祝福するという言葉がかかる、ギリシャ語では言語では使われています。 彼らがいつも神殿でしていたことは、礼拝、もちろん礼拝ですね、神様を礼拝する。でも礼拝は神様を褒めたたえる、また神様を祝福することなんですね。神を褒めたたえる、私たちが礼拝の中で神を賛美する、これは神様を祝福することです。私たちは礼拝の中で神様の祝福も受け取ります。祝祷を、神様の祝福を受けます。また同時に私たちも賛美を通し、神を褒めたたえることを通して神様を祝福します。そしてそれだけじゃなくて、ここに集っている敬愛する兄弟姉妹方互いをも祝福する、それが礼拝です。まず私たちは神の祝福を受けます。これも昨日のイーサンジュ先生の話でありましたけれども、神様の祝福っていうのは、何か自分の思い通りになることではない、何かで成功することでもない、どっか行きたい大学あってそこに無事受かった、それが祝福ということではない。むしろ神様の祝福というのは、苦難の中でも主が共におられることだ、これが祝福だっておっしゃってましたね。そこに立たないと私たちは変な風になっちゃいますね。なんか災いが起きたりですね、思うようにいかないことがあると全然神様祝福してくれないじゃないか、それは祝福の履き違いですね。神様の祝福はそんな植物的なものではない。いや、苦難があっても主が共におられる、まあ、先ほどの逆転の神様であるようにですね、苦難の中にもでも主がいてくださるから不思議に平安だとかですね、まあ、今何人か大きな病気で入院していらっしゃる方いらっしゃいますけれども、また大きな手術をされた方々、本当にそういう方々からまたそのご家族なんかがですね、お話しするとよくおっしゃいますね。もうこんな大手術をしたのにもうどうなってしまうかと思ったけど、不思議に心が平安なんだ、本当に神様が一緒にいてくださる、あるいは皆さんが祈っててくださるっていうことがこんなにありがたいか、もしそれがなかったらもう本当に怖くてしょうがないだけの手術だったかもしれません。苦しいだけの入院生活だったかもしれません。でも神様の祝福ってまさに苦難の中でも共にいてくださる、これを分からせてくださる祝福なんですね。ですから私たちは本当にそういう意味ではすごい神様の祝福をいつも受けています。でもそれだけでなく、今度は私たちもこの神の祝福をの通り置き管となっていくように、これも昨日何度も先生がおっしゃってたことですけど、神様からこの祝福を受けている、その祝福を今度通り置き管となって世に流していく、神の祝福を世に流していく、これも私たちに与えられていることですよ。まず礼拝はこの神の祝福を受け取り、まあ、受け取りというのは、まあ、ある意味では確認しですね、もうすでに祝福されているわけですから、その祝福を確認する、受け取る、そしてまた神様ご自身を賛美を通して祝福し褒めたたえる、そしてここに集っている兄弟姉妹を互いをも祝福し合っていく、それが礼拝です。そしてこの礼拝はこのルカの福音書のこの24章53節で終わりではなく、ずっと永遠に続いてまいります。まあ、この、この時のですね、エルサレムの神殿宮での礼拝は、まあ、イエス様のこの復活後と前とは全然違ったと思います。イエス様に十字架にかけられる前のこのエルサレムでの神殿は非常に形式化していました。 ですから神殿の外ではもう商人たちが売り買いをして商売をしてたわけですね。イエス様は両替人や商売人を追い払って、私の家は祈りの家と唱えられるべきだとおっしゃいました。まあ、そういうふうにもう本当に形だけの礼拝になっていました。儀式だけになっていました。でも今イエス様の御名による罪の許しが述べ伝えられ、霊と誠によって主を礼拝する礼拝が実現します。復活の主、今も生きておられる主を礼拝する生き生きとした礼拝が行われます。神の祝福をいつも受け取り、また私たちも神を祝福する、そして主の救いを受けた私たちも互いに祝福し合う礼拝、これは今も続き、これからも続いてまいります。ペテロ第一の手紙の3章9節に最後を読みたいんですけど、第一ペテロの3章9節、この祝福ということに関してですね、聖書で言われています。ペテロ第一の手紙の3章の9節、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだから。私たちは神様からもうすごい祝福をいただいているわけですね。苦難の中でも主が共にいてくださる、死からよみがえられたイエス様が共にいてくださるというすごい祝福をいただいている。だから仮に人から悪をされたとしても、侮辱されたとしても、あなた方はもっとすごい祝福を受けているんだから、祝福を与える人になりなさい。まあ、これはなかなか人間の力ではできないですね。本当に聖霊が働いてくださって、ああこんなにすごい祝福を神様が受けてるんだと思わせてくださらなければ、なかなかこういう場面に遭遇した時に人に祝福を与えるなんてできないかもしれませんけれども、でもそれを目指していきなさい。それくらいすごい祝福を神から受けてるんだから。復活の主イエスの祝福を礼拝ごとに受け取り、そして復活の主を賛美し祝福し、共に主を礼拝する兄弟姉妹互いをも祝福する、その礼拝がこれからも続いていきますよ。今日でルカの福音書は終わりますけれども、また次回から どこにしたらいいのかまだわからないとおりますけれども、また今の礼拝にふさわしい聖書箇所を与えられるようにぜひお祈りください。お祈りをいたします。天の父様、6年近くこの礼拝の中でルカの福音書を読んでまいりましたけれども、本当に私たちが受け取れることはわずかかもしれませんが、でも少しでもイエス様の心を私たちに教えてくださり、そこまで全然及ばないながらも、でもイエス様の心で生きたいという思いを少しでも与えてくださっていたことを感謝をいたします。どうぞ私たちはまたこの毎週の礼拝を通してイエス様のとてつもない祝福を受け取り、またこのデュナミスの爆発的な聖霊の力を受け取りながら歩んでおります。そしてまた私たちもイエス様を祝福する、神様を褒めたたえることをして通して祝福する、そして共に集っている兄弟姉妹も互いに祝福し合う、その歩みをこれからも続けてまいります。 主がどうぞ礼拝を祝福してください。教会において昨日もこれもイサニュ先生がおっしゃってましたけど、何よりも礼拝が命です。本当にこの礼拝を通して一人一人が時間がかかるかもしれないけど変えられていくんだ、新しく作り変えられていくんだ、だから本当に礼拝を大切にしてきなさいと強くおっしゃっておりました。どうぞこの一回一回の礼拝を、私たちにとっては礼の命です。主をどうぞ、主は祝福、主の祝福を受け取る、そして主を祝福する、兄弟姉妹を祝福していく、この礼拝を私たちが本当に命がけで守っていくことができますように、そして本当にそこに喜びが満ち溢れていきますように願いをいたします。どうぞいよいよ復活の主が生きておられる礼拝となってきますように、本当にこの礼拝を通して一人一人がもうどんな状況の時にも力を得ていく、そして本当に苦難の中にあってもキリストが共にいてくださる、これほどの祝福はないと本当に主を賛美していく、そんな礼拝でありますように、これからも導きください。天に上げられたイエス様は再び同じような姿でこの地に帰ってこられます。その日は近いかもしれません。主をどうぞこの終わりの時代にあっていよいよ生ける主を礼拝する者たちが、増し加えられていきますように、神の国が増え広がっていきますように、そのために私たち本当にこのキリストの証人として使わされた場所で生きていくことができますように、聖霊様どうか助けてください。聖霊の力を着なければ私たちは何もできません。あなたを伝えることもできません。あなたのものとして生きることすらできません。だから聖霊を注いでください。主の霊をどうかいよいよ注いでくださって、私たちをあなたが使わせてくださいますようにお願いいたします。今週もどこにいる時もあなたが私たちと共にいてくださいます。あなたが私たちを使わせてくださいます。感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。